皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月9日にミンフイネットで発表された中国法会、正義感に満ち迫害に立ち向かい心を一つにして衆生を救うという内容の前編です。それではお聞きください。正義感に満ち迫害に立ち向かい心を一つにして衆生を救う。文、雲南省のダーファーデ氏。慈悲深く偉大なる師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。師父への感謝の気持ちは尽きることがなく、ここにファールンダーファーの修練を始めてからの道のりを綴り、師父にご報告申し上げるとともに同宗の皆さんと交流したいと思います。私は1997年に修練を始めました。当時私は35歳で軍隊の教官をしていました。修練を始める前は他の気功を練習しており、気功が病気の治療や健康に良いという点に深く共感していました。また気功の特殊な能力に関する現象についてもある程度知っており、気功が非常に奥深い学問であると感じていて、その神秘を探求するために関連書籍をたくさん読みました。1. 家族全員が修練をはじめ、みんなが共通の価値観を持って過ごす。1997年7月のある日、私は子供の先生と話をする機会がありました。先生はファールンゴンの良いところについて語り、私はファールンゴンという言葉に強く惹かれ、どこでファールンゴンの資料が手に入るのですかと先生に尋ねました。先生はファールンゴンの修練者から師父の説法ビデオを借りてきてくれ、その晩私は妻と一緒に先生の家に行き、師父の説法ビデオを見ました。師父の優しい表情を見て私はとても親しみを感じました。師父の説法を聞きながら私は心の中で感動し、何度もこれはまさに真理だと心の中で叫びました。私は師父のもとで学び続けたいと心に誓いました。最初の説法を見終えて家へ帰る道すがら、私はまるで子供のように興奮し、小走りしながら妻に、師父の教えは素晴らしいと何度も言いました。翌日の朝早く、私は車で地元の文化センターの連行場へと向かいました。驚きました。そこでは数百人もの人が連行しているではありませんか。こんなにも多くの人が連行しているなんてどうして今まで知らなかったのでしょうか。そこで前にいる修練者の後ろについて一緒に連行を始めました。連行が終わると私は、この工法を学ぶにはどれくらいの費用がかかりますかと尋ねました。すると彼女たちは、費用はかかりません、無料で教えていますよと答えました。私はその言葉に深く感動しました。今の世の中で無料で工法を教えてくれるなんて考えられませんでした。他の気功を習うには必ず費用がかかりました。私は数日続けて毎朝連行場に行って工法を学びました。毎日連行が終わると他の修練者と交流し、ファールンゴンが病気治療に素晴らしい効果をもたらすという話を聞きました。そこで私は、肺心症、肺の病気によって心臓に負担がかかる状態の末期でも効果がありますか?と尋ねました。すると、ある修練者が70歳くらいの男性の方を指さして、この人は肺心症の末期ですが、直接聞いてみてください、と言いました。私はその男性のところへ行き、敬意を込めて、すみません、おじさん、ファールンゴンは肺心症に効果がありますか?と尋ねました。男性は満面の笑みで、効果は抜群だよ。昔は肺心症、肺気腫、喘息などいろんな病気を持っていて、しかも末期だったんだ。ほら、今の俺を見てごらん、と答えました。私は男性の顔をよく観察しました。その顔色はとてもよく、まるで肺心症を患っていた人とは思えませんでした。その場で私は心の中で、父の病気も男性と同じだ、父にも希望がある、と思いました。 1-1、父親が修練して重病が治った。私は五色の功法をすべて習得し、ジュアンファールンを入手した後、数百キロ離れた実家に帰りました。家に着くと父は顔色が悪く、とても痩せていて、声も弱々しく、長い間寝たきりでした。私は父に、お父さん大丈夫ですよ、ファールン言で治ります、と伝えました。父は、お前は高校な子だ。でも私のこの病気が治るなら珍しいキノコだって育つだろう、と言いました。父親はそう言いましたが、父親の目はまだ生きることを諦めていないように見えました。私は父を座らせ、背中に枕を当てて楽な姿勢にし、そしてジュアンファールンを読み聞かせ始めました。父は聞くにつれて興味を持ち始め、だんだん元気が出てきました。数ページ読んだだけで自分で読みたいと言い出しました。父は読み進めるにつれて感動し、この先生は並外れていると何度も言いました。そして書かれていることすべてを心から信じました。父がベッドの上で法を学んでからわずか2日後には家の周りを行き来できるようになりました。近所の人たちは父が突然元気になったことに驚き、もしかしたら最後の力を振り絞っているのかもしれない。と私の耳元でささやき、私に父の葬式の準備をするよう勧めてきました。ところがその日以降、父の状態は日ごとに良くなっていきました。父はすぐにでも功法を学びたがり、私は毎日一式ずつ功法を教えました。五式の功法をすべて教えると私は舞台に戻りました。約2ヶ月後、父から手紙が届き、肺心症、肺気腫、喘息のすべての病気が治り、すっかり健康になったと書いてありました。私の父がファールンゴンの修練をして重病が治ったという話は、故郷で急速に広まり、多くの人がファールンダーファーの修練を始めました。1-2、年老いた母に若返りの奇跡が起きた。長年父が病気で畑仕事ができなかったため、家のすべての農作業は母が負担しており、6人の子供を育てていたため、家に食料がなくなることもたびたびありました。身体的な疲労と長年の精神的なストレスから、母は肩の痛み、高血圧、関節炎など9つの病気を患っていました。父が修練して健康になったのを見て、母も法を学び、連行を始めました。両親は学歴がなく字も読めませんでしたが、毎日時間を見つけて主婦の説法の録音テープを聞き、早起きして連行を行いました。気がつくと母の体のあちこちにあった痛みは消え去っていました。毎日忙しく農作業をしていたため、いつ病気が治ったのかさえ覚えていませんでした。母が修練を始めると、1998年には生理が再開しました。そして2019年には10本の指の爪が同時に生え変わるという医学史上稀に見る現象が起こりました。母は27年間修練し、一度も薬を飲んだり注射をしていません。現在82歳になった母ですが、走るときはとても元気で、母のことを知っている人全員がファールンゴンを称賛しています。1-3、幸せで平和な12人の大家族。私たちの家族はみんなファールンダーファーとの縁があり、私が修練を始める前に家族6人の兄弟姉妹と親族合わせて12人が、様々な場所から私のいる駐屯地へと集まってきて、小さな商売や手仕事をしながら生活していました。私は故郷から駐屯地に戻ると、家族にファールンダーファーについて話しました。神善人の原則に基づいて生活することの素晴らしさ、そしてファールンゴンを修練して父と私に現れた不思議な効果について話しました。10歳くらいの子供3人を含む家族全員12人がファールンダーファーとの縁を結びました。毎日夕食後には家族みんなで集まって学法し、早朝には一緒に連行しました。家族全員がファールンダーファーの神善人の原則で自分を律し、 商売をする上では、シフのジュアンファールンに書いてある、何をしても人のことをまず考えるようにします。という教えを実践しました。妻は洋服を売っていましたが、お客が最も恐れることが4つあると考えました。1つ目は高く買うこと。2つ目は買って帰ってもサイズが合わないこと。3つ目は品質に問題があること。4つ目はシワになっても手軽にアイロンがけできないことでした。妻はこれらのことを考慮し、返品可能、交換可能、修理可能、アイロンがけ無料と書いた看板を店の真ん中に置きました。店の評判は遠くまで広がり、商売が繁盛しました。12人もの大所帯で暮らしていると意見が食い違うこともしばしばありました。しかし、いざ何か問題が起こると、誰もがファールンダーファーの真、善、忍の教えに照らし合わせ、自分のどこが悪かったのかを内に向けて探しました。忍の心を持つようにお互いに励まし合い、どんな大きなトラブルや称号に直面しても、ジュアンファールンに書いてある、忍び仇は忍びうる、行い仇も行いうる、という師父の教えを心に刻み乗り越えました。家族全員がファールンダーファーの輝かしい光に照らされ、共通の価値観を持って過ごしています。ファールンダーファーのおかげで私たちの家族は仲睦まじく幸せな家庭を築くことができました。家族全員が師父とファールンダーファーに心から感謝しています。皆さんいかがでしたか。他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。